本日の聖書箇所は使徒の働き2章42節から47節です。使徒の働き2章42節から47節。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。本日は以上の箇所から福音に生きる教会と題しまして、鈴木牧師から御言葉をいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に主を礼拝できます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今朝も私たちをこの礼拝に招いてくださって感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。どうか私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、あなたの御声だけを聞くことができますように、あなたの御教えがよくわかりますように、またその御教えに従って歩むことができますように、強め助けていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、おいだねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
ペンテコステの礼拝から続けて使徒の働きを読んでおりますけれども、今日は2章の42節からの箇所を共に読んでまいりたいと思います。ペンテコステの日、エルサレムにとどまっていたイエスの弟子たちの上に聖霊が臨み、聖霊に満たされた弟子たちはいろいろな国の言葉で話し始めました。その時ペンテコステの祭りを祝うためにエルサレムに集まっていた大勢の人々、世界各地に離散するユダヤ人たちや改宗した異邦人たちは、自分たちの国の言葉で神の偉大な御業が語られるのを聞いて驚き、一体これはどうしたことかと言い合いました。しかしいろいろな言葉で話す弟子たちを見て、彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだとあざける人々もいました。それに対してペテロは、今はまだ朝の9時ですから、この人たちはあなたたちが思っているように酔っているのではありませんと反論して、これは預言者ヨエルが語ったように、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐという神の言葉が実現したのだと説明しました。預言者ヨエルはすべての人に神の霊が与えられ、民族も世代も性別も社会的身分も関係なく、 共に神の言葉の受け取り手とされることを予言しました。聖霊によって弟子たちがいろいろな国の言葉で神の言葉を語ったという出来事は、世界各地に離散させられていたユダヤの民たちや諸民族たちにも神の愛が注がれており、すべての民が神の愛と救いの恵みに招かれていることを表す出来事だったのです。そしてペテロは、あの十字架につけられたナザレのイエスこそ神が使わされた約束のメシアであったことを人々に示し、神がイエスをよみがえらせ、天に昇られ神の右に挙げられたイエスが、今こうしてあなたたちが目にしているように自分たちに約束の聖霊を注いでくださったのだと証言したのでした。このように聖霊降臨の出来事は神の救いのご計画によるものであり、聖霊によってすべての人がイエス・キリストの救いに預かり、新しい神の民とされるためだったのです。そしてペテロは人々にはっきりと告げました。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロの言葉を聞いて心を刺された人々はペテロたちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言いました。そこでペテロは彼らに言いました。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けました。そしてこの日3000人ほどが新たに弟子たちの仲間に加えられたのです。イエス・キリストの名によるバプテスマは、イエスを信じて罪を許され神の民とされた印です。彼らはイエス・キリストの名によるバプテスマを受け、賜物としての聖霊を受け、一つとされたのです。聖霊は時間や場所を超え、国や言葉を超えて、すべての人々をイエス・キリストが成し遂げられた救いの御業の恵みに預からせてくださり、新しい神の民としてくださるのです。今日はこの続きの場面です。ここにはイエス・キリストの名によるバプテスマを受けた者たち、初代教会の人々の日常生活について具体的に記されています。使徒の働きの一章を読みますと、ペンテコステの前、イエスの弟子たちは120名ほどであったと書かれています。一章の15節にそのことが書かれています。もともと120名ほどであった弟子たちの群れ、そこに3000人もの仲間が新たに加えられました。当然これまでとは違う大きな変化が伴ったことでしょう。例えば120名ほどだった頃は、一つの家に集まって共に祈ったり食事をしたりできたかもしれませんが、3000人となると一つの場所に入りきらず、いくつかの家に分かれて集会を行うようにしたことでしょう。しかしどんなに人数が増えても教会が変わらずに大切にしたことがありました。42節、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。ここには初代教会の人々が大切にした4つのことが示されています。人たちの教え、交わり、パン裂き、祈りの4つです。人たちの教えとは、弟子たちがシュエスから聞いた教えです。シュエスは十字架にかかられる前、弟子たちにこのように言われました。 しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊は弟子たちにイエスが語られたすべてのことを思い起こさせてくださり、また旧約聖書に基づいてイエスを正しく理解する力を与えてくださいました。すなわち直前のペテロの説教でも語られていましたように、イエスこそ神が使わされたメシアであることを神が明かしされたこと、イエスの十字架と復活によって救いの御業を成し遂げてくださったこと、そして神は聖霊を与えくださり、イエスを救い主と信じる者たちを救いの恵みに預からせてくださることなど、神、イエス、聖霊、また救いに関する人たちの教理的な教えのことです。こうした人たちの教えを固く守って教会の形成がなされたのです。交わりを持ちとは、ギリシャ語では親しい交わりを表すコイノニアという言葉が使われています。この言葉は食卓の交わりや施し、分かち合いなど、聖霊の賜物に共に預かる信徒たちのいろいろな交わりを表し、44節から45節で述べられているような自分たちの持ち物を分かち合うこともこの交わりには含まれているでしょう。パンサキとは主の晩餐、聖餐のことで、初代教会においては交わりの食事、愛餐と結びついて行われていました。祈りはイエスの弟子たちが共に心を合わせて祈っていたことを指すでしょう。一章十四節にもそのことが書かれています。ここでの祈りというのは、イエスの弟子たちが共に心を合わせて祈っていたことを指すでしょう。彼らはこの後の三章一節にあるように神殿に行って祈ったり、また家で仲間たちと祈ったり、また一人で祈ったりと、祈ることをとても大切にしていました。この使徒の働きには、彼らが神の御心を求めて祈る姿、神に感謝して祈る姿、仲間のために祈る姿、祈ることによって心を強められ困難に立ち向かう姿などが繰り返し述べられています。教会は祈ることによってさまざまな課題や困難を乗り越えていったということが、この使徒の働きから私たちが読み取ることができるわけです。聖霊をいただき、神の子供とされたキリスト者たちは、父なる神との親しい霊的な交わりに生かされており、主イエスの名によって祈り願うことができる特権を与えられています。教会は神の御心を求めて祈り、主が御業を表してくださることを祈る霊的共同体です。教会に与えられている愛の交わりは、一人一人が神との親しい霊的な交わりに生かされる結果として与えられる交わりです。ですから私たちは、人と話すよりも前にまず神と話すことを習慣としたいものです。43節、すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。ここでの恐れとは、恐怖ではなく恐れ敬う畏敬の念のことです。すべての人は、原文のギリシャ語ではプシュケー、魂という言葉が使われていまして、すべての魂と書かれています。 人々の魂に畏敬の念が生じたのは、人たちによって多くの不思議と印が行われたからでした。人たちが行った多くの不思議と印については3章や5章で具体的に述べられていきますけれども、それらは皆イエスの御名によって、イエスの御力によって行われる奇跡であり、その奇跡は神が人たちと共におられることの印でした。この初代教会の最も始まりの時期に関して、神様のこの不思議と奇跡がですね、多く行われていることを私たちは読みますけれども、これはこの時代の特別な神様の働きであったと、理解されます。同じようにペンテコステの日の出来事のように、いろいろな国の言葉で話すようになったりとかですね、何か癒しの御業を行ったり、そういったことは今の私たちが同じように求めることはできないものだと私は理解しています。この時特別に神様が働いて、この人たちと共に、弟子たちと共に神が共におられるということを証ししてくださった、そういう出来事であるということが言えると思います。44節から45節、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。この44節以下は、信者となった人々は皆というのが主語となっています。ここで述べられているのは42節の交わりの具体的な内容です。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有していたとあります。一つになっては、新改訳聖書では皆一緒にいてと訳されています。これは礼拝を捧げるために同じ場所に集まっていたことを表していると思われます。3000人以上もいた弟子たちはそれぞれの家で暮らしていたことでしょうが、礼拝や祈りや食卓の交わりのために定期的に集まり、一つとなって生活していたのです。別々の家で暮らしてはいても、意識の上では一つとなって生活していたという様子がここに伺えます。主イエスを信じて心を一つにされた彼らは、自分たちの持ち物も分かち合ったことが述べられています。信者たちは与えられている恵みを自分一人のものとは考えずに、一つの家族という自覚のもとに持ち物を分かち合い、持ち物や財産を売ってはそれぞれの必要に応じてそれらを分配したのです。この持ち物を共にするという共同生活は、恒久的にこの後ずっと行われたということではなくて、初代のエルサレム教会においてはそうだったということです。ガリラヤからイエスに従ってきた弟子たちは、すでにそのような共同生活、共有財産の中での生活を続けておりましたから、彼らにとっては自然なことだったのだと思われます。ここで留意しておきたいことは、この財産を分かち合う、財産を共有するということは決して強制的ではなく、自発的に行われていたということです。このことは決して強制を伴う財産の共有ではなく、自発的に行われていたということと、私有財産は良くないとは見られていなかったことを留意しておきたいと思います。 46節47節。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。信者たちの敬虔な信仰生活と主にある愛の交わりが、周りの人々から尊敬され好意を持たれるものであったことが述べられています。心を一つにして宮に集まりとは、彼らが神殿で神を礼拝したことを意味しています。パン先は聖餐、主の晩餐に預かることです。弟子たちはパン先というキリスト教独自のですね、キリストの贖いの技を記念する聖餐を行いながらも、神殿に集まって祈るというユダヤ教徒としての習慣も続けていました。この使徒の働きは、初代教会と神殿との結びつきを示して、キリストの教会こそが真のイスラエルであること、キリストの教会こそが本当のユダヤ教であるということを示しているわけです。使徒の教え、主イエスの教えに基づく交わり、コイノニアは、主イエスが愛されたように互いに愛し合う交わりです。神を賛美し、恵みを分かち合い、支え合って生きるキリスト者たちの姿は、周りの人々からも好意を持たれ、一目置かれるものとなりました。弟子たちはパン先とともに食卓の交わりを持っていました。先ほど申し上げた通り、一番初めは初代教会においては、このパン先、聖餐式と食卓の交わりというのは結ばれていたんですね。一つのものだったわけです。弟子たちはパン先とともに食卓の交わりを持っていました。これは空腹を満たすだけではなく、喜びと真心を持って共に語り合う主にある家族としての交わりでありました。この麗しい教会の愛の交わりは、祈りによって、それぞれが主との霊的な交わりを持ってこそ、主の愛に結ばれてこそ与えられるものであり、またパン先の恵みに預かることによって、この私がどんなにか神に愛されている存在であるか、また周りの一人一人がどんなにか神の目に尊い存在であるかということを覚えることによって与えられる交わりであります。けれども、私たちは一つとなることの難しさということを覚えるものです。今日の箇所には、心を一つにとか、一つにしてくださったとかですね、一つになるということが繰り返し語られていますけれども、この私たちにとっては一つとなるということがすごく難しいことであると思います。ただ私たちが覚えておきたいことは、ここで言われている一つとなるということはですね、この教会の一致というものは、右向け右といって揃って右を向くという一致ではありません。そういうものではないということを覚えておきたいと思います。ここで言われている教会の一致というものは、多様性を認め合い、互いに体の一部分として尊び、一人一人のやり方や意見を尊重し合う、そういう一致であります。パウロが、教会はキリストの体である、そして私たち一人一人はその部分なんだというふうに教えていますように、この教会の一致というものは、多様性を受け入れ合う、 そしてお互いを尊び合うということにあるわけです。私はですね、大学時代演劇サークルというものに所属していまして、大学は千葉県にあったんですけれども、その県境の茨城県のですね、牛久というところに少年院がありましたけれども、今もあるかな、少年院がありまして、そこで毎年クリスマス会にですね、その演劇サークルが呼ばれて、そこで公演するということを毎年しておりました。で、その演劇サークルの、外部公演ですね、少年院での公演の後にですね、少年たちが少年院に入っている少年たちが一人ずつですね、感想文を書いて寄せてくださるんですね。で、聞くところによると、やっぱり少年院の少年たちはなかなかそういう楽しみになるようなですね、会っていうのはほとんどないそうで、とてもそのクリスマス会でそういう演劇とかをですね、見るということがとても楽しみにしているということだったんですけれども、どんな感想をね、書いてくれてるのかなと思って目を通してみますとですね、役者一人一人が大変個性的であったのに不思議な一致があったっていうんですよ。物語のね、その時はナルニア物語を題材にした演劇をね、演じたんですけれども、あ、そこを見てるんだって思ってびっくりしたんですけれどもね、役者一人一人が個性的であるのに不思議と一体感があった、一致があったっていうんですよ。多様性と一致、教会の交わりをね、その外の人が認めてくれたわけですよね。ここで言われていることもそういうことじゃないかなって思うんです。教会の本当に主にある一つとされている交わり、お互いを受け入れ合い、お互いを尊重し合い、またお互いの、意見、お互いの言葉に、しっかり耳を傾け合う、そういう姿がこの世において証になるんだっていうことですよね。この麗しい愛の交わりは祈りによって、またパン先の恵みに預かることによって与えられるものです。今日は久しぶりにですね、礼拝の後に昼食会を行おうとしていますけれども、聖餐式と、ね、食卓の交わりというものがもともと一つであったと先ほど申し上げた通りですね、教会にとってこの食卓の交わりって本当に大事なものだなって私は思っています。先日私の母教会でお世話になった生島道信牧師の葬儀がありましたけれども、生島先生はですね、本当にその食卓の交わりをとても大事にしてこられたなっていうのを私は見させていただいてきました。そして一人一人の声にじっと耳を傾けてですね、一人一人を大事にされてきた。その中で教会が、人数が増し加えられてきた、成長してきたということを見させていただいております。改めてそのことを葬儀の時に覚えさせていただきました。愛あるところに人は集まる、愛あるところに人は集まるというふうにお話しされた牧師先生もおられましたけれども、本当に私たちが一人一人を大事にする、受け入れ合う、ね、そういったことの中でこの伝道の働きが進められていくんだということを改めて覚えたいと思います。ヘンリー・ナウエンという方は、宣教は私たちの神に対する愛と仲間に対する愛があふれることですって、そういうふうに言いましたけれども、本当にそうだと思うんですね。教会っていうのは私たちの神様に対する愛と仲間たちに対する愛があふれる、そういうことであると改めて覚えさせられます。 私たちはお互いこの、食卓での交わりにおいて共にこの語り合う、その時も大事にしたいと思います。この教会での対話、教会での語り合うということについては、群れとしての成熟が求められることだなと思います。互いの表面的な意見だけではなくて、その意見の背後にあるお互いの思いにもしっかり耳を傾け合うということが求められると思います。そのことはある程度訓練が必要なことであるかもしれません。そのように私たちの食卓の語り合いが本当に愛にあふれたものとなって、私たちの交わりがいよいよ深められて、周りの人からも一目置かれるような、そういう証となることを祈り求めていきたいと思います。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。伝道の働きの主体や教会成長の主体は私たちではなく主であることが示されています。私たちに求められていることは主の恵みの良き受け取り手となること、通り良き蔵となること、そして自分たちの抱える課題や賭けを主がどのように満たしてくださるか、その聖霊の導きを期待して委ねていくこと、心を一つに祈っていくことではないでしょうか。お祈りをいたします。恵み深い天の地なる神様、今日も使徒の働きからあなたの御言葉をいただくことができて感謝いたします。本当に聖霊に満たされて、主イエスの教えに基づいた愛の交わりが形成されていった初代教会の交わりを読みました。私たちもそのようでありたいと願いますけれども、しかしお互いの違いを乗り越えて一つとされることの難しさも覚えます。どうか聖霊様が私たちに働いてくださって、私たちの思いを超えて、私たちの限界を超えて、あなたが宮沢を表してくださいますように切にお願いいたします。そして私たちが互いに愛し合う、その交わり語り合いを通して周りの方々にあなたの愛を証ししていくことができますように祝福してください。私たちの救い主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは、お座りになったままで、新聖歌143番、いとも尊き、これを賛美しましょう。
よ。